瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎月第4月曜日は瀬戸市環境課からのお知らせです。今日はプラスチック製容器包装の分別収集などについて、瀬戸市環境課の小林健一さんにお話を伺います。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、プラスチック製容器包装の分別収集が始まって1年が経ちました。まずは収集実績などを教えていただけますか。
はい、令和4年10月から分別収集が始まったプラスチック製容器包装ですが、今年の9月末までの1年間で696トンを収集することができました。市民の皆様のご協力のおかげです。本当にありがとうございます。
696トンということですが、今後はどのくらいまでの収集量を見込んでいるんでしょうか。
はい、1年間で約900トンを想定しています。この数字は以前からプラスチック製容器包装を分別収集している尾張旭市や長久手市などの収集量を参考として、瀬戸市の人口に当てはめて算出した数量です。現在は想定の約8割程度となっています。今後もですね、皆様にしっかり分別して目標数値までいければと思っております。
これからもしっかり分別していく必要がありますね。改めてプラスチック製容器包装を分別する際のポイントを教えていただけますか。
はい、まずプラスチック製容器包装を改めてお伝えいたします。商品の包装で中身の商品を取り出したものや使った後に不要となるプラスチック製のものを言います。例えば卵のパックやお弁当やカップ麺の容器、お菓子の袋などがプラスチック製容器包装となります。つまりですね、プラスチック製のスプーンやバケツ、フォーク、洗面器、ハンガー、おもちゃ、歯ブラシなどは最初からプラスチックでできたものなので、プラスチック使用製品というふうに呼んでおりますので、プラスチック製容器包装ではありませんのでご注意ください。皆さんにですね、先ほど696トン収集していますとお話ししたんですけども、この中でですね、約 11% の76トンがプラスチック使用製品など誤ったものが混入しています。間違いないように分別をお願いいたします。次にですね、プラスチック製容器包装にはプラマークがついています。まずはついているかを確認してもらった上で、汚れを落としてから袋に入れてください。ただしですね、しっかり洗っても汚れが取れないものは燃えるゴミとして捨ててください。例えば食用油の容器であったりとか、大変強い匂いが残っているものとかが該当になりますので、一生懸命洗わずにですね、その際は燃えるゴミとしてお出しください。最後ですね、出す場所なんですけれども、資源物集積所に朝8時半までにお出しください。よくですね、燃えるゴミの集積所に出されることがあるんですけれども、収集車は通りませんので収集することができません。ご注意ください。今申し上げた点につきましてですね、注意しながら分別をお願いいたします。
可燃ごみと資源物の集積所は違うということですね。
はい。
そしてプラスチック製容器包装を出す際の注意点とか、市からのお願いもあると思うんですが。
はい、間違えて入れてしまうと危険なものを紹介いたします。プラスチックだからといって、例えばプラスチック製の注射、プラスチックの持ち手がついたハサミや、プラスチックで包まれたリチウム電池、プラスチック製の使い捨てライターなどは絶対に入れないでください。実は市民の皆様から収集したプラスチック製容器包装は中間処理工場に運ばれます。この工場の中で袋を一度破いて、作業員の方が手作業で分別をしています。その際に注射針やハサミなどが入っていますと、作業員の方を怪我をしてしまう恐れがあります。また注射針などが作業員の方に刺さってしまいますと、重大な感染症を罹患してしまう恐れがありますので、絶対に入れないでください。医療系の注射針は燃えるゴミとして捨ててください。またリチウム電池やライターなどはですね、分別途中に発火や爆発する恐れがありますので、こちらも合わせて絶対に入れないでください。よろしくお願いいたします。
ではプラスチック製のもの、もう純粋にそれだけのものを入れる、いろいろね、あの刃物がついてたりとかっていうのは入れないでくださいということですね。
はい。
プラスチック製容器包装を入れる袋ですが、資源物指定袋に加えて9月1日からその前の燃えるゴミ、燃えないゴミの袋が使えると伺いましたが、改めて教えていただけますか。
はい。プラスチック製容器包装を入れる袋はこれまでは資源物指定袋にお願いしておりました。黄色と白色がありますが、どちらも使えます。ただですね、今年の9月からゴミ処理費用有料化制度がスタートしたことに伴いまして、燃えるゴミの袋が黄色からオレンジへ、燃えないゴミの袋がピンクから水色に変わりました。そこで以前の燃えるゴミの黄色の袋と燃えないゴミのピンクの袋がお手元に残っている場合は、その袋にプラと書いていただく、またはプラと書いた紙を貼っていただければ、プラスチック製容器包装の袋としてお使いいただける取り扱いとしています。まあ、この取り扱いがですね、いつまでですかとお質問よくいただくんですけども、当面の間ですね、現時点では期限設けておりませんので、2日お使いいただくことができます。ぜひですね、余っている袋、従来の袋を有効活用して分別をしてみてください。
それはありがたいですね。まあ、お家に買っておいたのがいっぱいあるんだけど、これ無駄になっちゃうのって思うとね、残念ですが、ちゃんと使えるということですね。
はい。
そしてプラスチック製容器包装を分別すると燃えるゴミが減ったという、そんなふうに思うことがあるんですが、市民の皆さんの声などはどうでしょう。
はい。プラスチック製容器包装の分別をすると燃えるゴミが大きく減ります。市民の皆様からはですね、これまで燃えるゴミの袋のサイズは45リットル、大サイズの袋を使っていたところが30リットルサイズ、小サイズになって、燃えるゴミの袋の節約になったよという声をいただくことがあります。また分別をすると、プラスチック製容器包装は傘があることから、燃えるゴミが減ってですね、出す回数もこれまでの週2回から1回になって、燃えるゴミを出す手間が少なくなって生活が楽になったよという声も聞いています。もちろんですね、燃えるゴミ自体を減らしていただくこと、ゴミ減量は必要ですけれども、プラスチック製容器包装の分別も一緒にですね、やっていただけるとより一層の効果がわかると思います。
はい。それでは最後に、プラスチック製容器包装の分別について市民の皆様にお伝えしたいことあったらよろしくお願いします。
はい。プラスチック製容器包装を正しく分別することで燃えるゴミは大きく減ります。またプラスチック製容器包装は資源です。限りある資源をリサイクルしていただければと思っています。今年の夏にですね、瀬戸市から家庭ゴミの減量、分け方と出し方、ゴミ分別辞書を各ご家庭に配布させていただきました。これまでは A3 サイズの2つ折りだったんですけども、今回からは冊子にして皆様によりゴミの減量について、ゴミの分別について分かりやすい冊子を皆様にご提供しておりますので、こちらを確認しながらぜひ取り組んでいただければと思います。また、もうすでにですね、最後になりますが、プラスチック製容器包装を分別している方、これから始めようとする方もですね、これからも引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
さあ、今ね、教えていただいたゴミ分別辞書、分け方、出し方、減量の仕方、いろいろ詳しく書いてあります。もうそのもの、例えば剪定した枝とかはどうしたらいいの、紙類はというのがもう事細かに書いてありますからね、ぜひあのこれを熟読していただいて、みんなで協力をして家庭ごみの減量、分け方、出し方考えていきたいと思います。今日はプラスチック製容器包装の分別収集などについて、瀬戸市環境課の小林健一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。